殺道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また、第2土曜日、第4土曜日の同時刻にもそれぞれの再放送をお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日は第50回ということで、前回に引き続き草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話をいただきます。吉澤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、4月前回49回の内容といたしましては、草津塾と高層建築物群のマッチングはということで、観光都市草津塾の魅力について分析をしていただきました。 JR 草津駅周辺の高層建築物のね、それぞれのお話や、また草津塾街道交流館が2015年に調べました東海道と中山道の人気度ランキングということで、その人気度ランキングからのそれぞれの検証もしていただきました。今日のこの時間は、それぞれの前回のお話の全体の評価としてのお話や、草津塾の魅力を含めてのお話をしていただければと思います。それでは吉澤さん、よろしくお願いします。
はい、今お話ありましたような形で前回考察しましたけども、全体評価としてどうなるかということでありますが、はい、東海道と中山道ではかなり違うところがありますが、違うところといいますのは、中山道の場合は観光を売り物にしている宿場がかなりあるということですね、
はい、
でこれは東海道ではちょっと真似ができないところでありまして、要するに大都会からかなり離れてましてですね、立地条件ですね、立地条件がそれに向いているというところであるということは言えると思います、
はい、
それでそうは言いましても、草津塾の観光を考える場合もですね、どういう評価をしていけばいいかということでありますが、評価の仕方としては一応4つあると思います、
はい、
1つは目玉になる観光名所があること、目玉がないとお客さんも来られて印象に残りにくいんですね、目玉がないとですね、はい、逆に目玉があると あそこの宿場はああいうものがあったということで、こう非常に印象が良くなるんですね、
はい、
そういう点では目玉の観光名所が必要なことということでありまして、目玉になるのができたら 2,3 箇所あれば一番いいんですけども、最低1箇所あればいいということですよね。それから2つ目は江戸時代の古い町並みが残されていること、
はい、
これは当然のことですが、そうは言ってもですね、こんな古い町並みそのまま残されるということはなかなか難しいところでありまして、そういう点では町全体が江戸時代の状態でなくても、部分的に残っていればいいということが言えると思いますし、それから別の見方をしますと、江戸時代の町並みそのまま残ってますとね、かえって非常に地味でね、非常に印象が薄くなるというところもありまして、
はい、
これはお客さんによって見方が違いますので一概に言えませんけど、
はい、
そういう点では古い町並みが全部残っているということはあまり気にしなくてもいいんじゃないかということ、それから3つ目は まあ、最近はあの要するにマンションを中心とした高層建築物群がね、まあ、あちこちできてるんですけども、まあ、あの宿場の中にそれがあればちょっと気になりますけど、
はい、
その宿場そのものから少し離れとればあんまり気にすることはないなと。草津塾以外にもその枚方塾がそれに相当しますけども、まあ、お客さんから見ればふっと見ればちょっと遠くに、まあ、あ高層建築物があるなというぐらいで、うん、目の前にはそんなはないなということで、まあ、その辺ではあんまり気にせんでもいいなというところですね、うん、それから、まあ、4つ目はあの大都会の中でも、まあ、一部に江戸時代遺跡が保存されておれば一応評価されているということで、まあ、この辺はあの大都会になんか中を歩いててふっと昔のまあ、遺跡があればみんなパッと目を止めてですね、
はい、
それでこう見るというところでも効果あるなということで、まあ、そういう4つの面から評価できると思いますが、草津塾の場合は先ほども申しました3つ上 の、 あの3つ1番2番3番ですね、
はい、
要するに観光名所があるということ、それから2つ目の江戸時代の古い町並みがあのでもやないけど ある程度残されているということ、
はい、
それからまあ3つ目はまあ高層建築物群があるけどもちょっと離れてるからあまり気にせんでもいいと。もちろんまああの JR 草津駅で降りた人は初めびっくりすると思いますけど、
はい、
まあ、草津塾に入りますと、うん、まあ、かなり離れますからね、
はい、
その辺であんまり気にせんでもいいかなという具合に思います、
うん、
まあ、それが全体評価であります。
はい、ありがとうございます。それではここで曲の方でブレイクしたいと思います。
落ちる夕暮れは来る日の寒さを物語り、雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。
曲の方をお楽しみいただきました。逸話真由美で恋人よでした。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、今回は草津市観光ボランティアガイド協会吉澤健一さんにお話しいただいております。それでは引き続きお話しいただきます。草津塾の今回はちょっとマイナスの要因もいくつかあるということで、お話しいただきます。
はい、まあ、先ほど、まあ、お話ししましたように、まあ、前回とも含めましてですね、東海道、まあ、京海道も含めた東海道では、まあ、草津塾の任期は57次中3番目、それから中山道では69次中5番目ということで、まあ、評価が高いということが分かりました。ところが、ここで気になりますのは、前回の冒頭で申しました草津市はだから住みよい町としての評価が高いという話と観光面での評価とはちょっと別になると思います。逆の作用はすると思います。まあ、そういう点で、まあ、その辺で、まあ、その折り合いがどうかということでもう少し詳しく見ていきたいと思います。
はい、
まず現在宿場の中では本町2丁目3丁目あたりに3棟の、まあ、17室14階建ての中層マンションがありまして、また新たに2棟が建設中であります。
はい、
それで前回まあ申しました要するに人気度の高い宿場町ではですね、街道沿いにまあ5階以上の建物というのは見当たらないという状況にありまして、
はい、
その中でまあ中層マンションと言いましてもかなり高いですね、うん、というマンションがあるということはどうなってるんだろうか。まあ高層マンションにつきましてはちょっと離れてるからいいとしましても、中層マンションが全く宿場の中にあるわけですね、
はい、
中にあるということでその辺がまあどうなるんだろうかということで、まあ、その辺のことをちょっと考察してみたいと思います。それでその中層マンションとか言いますけど何が問題なのかと言いますと、これは一番問題なのは建物の高さですね、
はい、
高さが問題がありまして、まあ、これは建築基準法がありまして、まあ、草津市の場合もその建築基準法にのっとった一つの基準がありまして、そこでは高さ規制というものはありません。あるのはまあ一部の低層住宅地域で、まあ、10メートル以下という規制があるんですけども、
はい、
まあ、それ以外は高さ規制っていうのはなくてですね、
うん、
あるのは容積率と建蔽率、まあ、特に容積率で規制がされてます。
はい、
で容積率とは何かと言いますと、これはまあこれは国の基準で決められてまして、建築基準法第52条にありますけども、建築面積に対する建築延べ面積の割合ということで言われてます。
はい、
ですから、まあ、ある一定の地域が場所あとある一定の場所がありましたら、そこに建物を建てる場合にその建物の各階の面積ですね、まあ、例えば垂直に立っとれば10階であればその1階部分の面積の10倍の面積の建築物になりますね。
はい、
それの面積をその全体のその土地の土地で割ったのが容積率になります。
はい、
でまあ一般的には建物を建てる場合、ある限られた場所で建てる場合にはその場所を最大限利用しますから、
うん、
ほんな例えば学校の運動場のど真ん中に小さな塔のような、まあ、マンションを建てるようなことは普通経済的にはやらないわけですね。
はい、
できるだけその大きく使える部分は使っていこうということで、
うん、
だから建物を建てる場所はだって決まります。
はい、
であとは階層高さが高い方が高ければ高いほど容積率が高くなるということで、
うん、
そういう規制がなりますから、だから容積率の規制ということはすなわち、まあ、高さの規制にもつながるわけであります。
はい、
であとはまあ建蔽率というのもありまして、これはまあ敷地面積に対する、建て坪の割合、まあ、要するにある 面積の土地があればその中で建物がどれぐらい割合で建てるかということでまして、はい、まあ、これもできるだけまあ普通は ギリギリ前に建てたいと、まあ、100% と言わなくてもね、
うん、
100% 近い割合に建てたいということありますけども、その辺にも制限があるということあります、
はい、
例えば100平米の土地が2つありましてそれぞれがもうギリギリいっぱい建てましたら建物がもう軒が接してしまいましてこれはもう防火上も困るということもありますから、
うん、
いわゆる憲兵率というのがあります、
はい、
でそういうことで見てみますと、まあ、駅の東の商業地域今高層建築物があるというところですね、
はい、
まあ、そこは容積率が 600% 以下ということで、
うん、
まあ、ここは基準は若干甘くなってます、
うん、
要するに少々高くてもいいですよと、
はい、
いうことで結果的には高層マンションが多数あるということですね、
うん、
それから草津万歩から山王工事いうことで道館蔵のちょっと南の山王工事でありますけど、
はい、
その間が 400%、まあ、容積率ですね、
うん、
それからその山王工事から県道山田草津線立木神社の前の車を通っているところですね、
はい、
そこまでは 200% 以下、
うん、
それからそこから宮町矢倉は 200% 以下となりますから結局駅の東は600それから今中層マンションができているようなところのあたりは 400% それから道館蔵から南の方は200ということで、まあ、高崎市としましてはそういうことですので高層マンションの次の中層マンションがまあそういう容積率 400% に対しておそらくまあギリギリの形で作ってないかというふうに思います、
はい、
だから憲兵率もだいたい 80% 以下ということでなってますので、
うん、
まあ、ギリギリのところに建ててで高さもその容積率が満たすような形で建ててるということがあると思います、
はい、
それ以外にもですね高さだけの問題はなくて、
うん、
景観要するに 見栄えですね、見栄えが良くないと何でも建てればいいっていう問題なくてその辺でも、うん、景観のガイドラインというのが2018年に制定されましてそこで細かく規定されてまして例えば道路から建物の間はこうせないかんとかこういう景観にせないかんとかですねそういう非常に細かい、規制がされてます。それからもう一つは今中層マンションがこう建ってますけども、
うん、
そのよく見ればですねその何て言いますか、まあ、長方形の土地の短辺側が道に面してまして、
はい、
長辺側はこう奥になってますね、
うん、
だから奥に深い土地にマンションが建ってると、
はい、
これは逆であればね、
うん、
もう街道沿いにダーッと建て中層マンションが並んでたら非常に圧迫感があるんですけども、
はい、
奥に深いから、まあ、割とまああんまり圧迫感がないと、
うん、
いうことが言えると思います。でこれはですねなんでこうなったのかと言いますと江戸時代はですねそういう土地の間口の幅に対して税金がかかったんですね、
はい、
だから間口を狭くして奥行きを深くするという建物というのが一般的なんですね、
うん、
もう税金を安くするためにね、
はい、
だからそれがまあ幸いしてまして、まあ、そういう土地が残っておりますので結局間口が狭くて奥行きの深い土地にマンションを建てるということで、
はい、
そういう点では圧迫感がないということが言えると思います、
うん、
まあ、よく見ますと、まあまあ、大した間口じゃないなという土地でも今そこを取り壊しでマンション建てますとこんなに広い土地があったのかとびっくりするぐらいですけども、それは奥行きが非常に広いということですね、
うん、
でしかもだからそういう点では間口が狭くて奥行きが広いしかも街道からちょっと外して建物を建てれば、まあ、圧迫感はあまり感じられないという点では、うん、もうその点はちょっと、まあ、幸いしてるんじゃなかろうかなと思ってます、まあ、そういう点で、まあ、今中層マンションがかなり建ってますけども、まあ、結論的に言いますと観光都市草津地区にはあんまり影響はないんじゃなかろうかと、まあ、考えております、
うん、はい、ありがとうございます、
ぐるるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、4月の前半後半は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話をしていただいております。曲の前にお届けしましたお話は草津宿のマンション群の評価についてのお話でした。4月は草津宿と高層建築物群のマッチングはということで、総じて最後に観光都市の草津宿の魅力についてお話しいただけますでしょうか。
はい、それじゃあ最後に、草津宿の、観光都市としての魅力をお話ししたいと思います。先ほどお話ししてきましたように宿場町の評価としましては、その目玉になる、観光名所の存在と江戸時代の古い、町並みというのが基本になると思います。で、草津宿の場合はですね、目玉といいますとやはり草津宿本陣でありまして、実はこの草津宿本陣は、他の本陣と見比べましてもですね、やっぱり圧倒的に、優位にあると言いますか、非常に貴重な存在でありましてですね、まず、東海道では、公開しているのはこの草津と、以前に申しました二川宿の2カ所だけ、で中山道も4カ所公開していると言われていますが、一番その江戸時代の状況をうまく残しているのがこの草津宿でありまして、しかも大きさがですね、その東海道では本陣が111箇所あったんですけど、111の本陣があったんですけど、そこでは2番目に大きくて、かつその江戸時代のその状況を、そのままの残しているという点では非常に貴重な存在でありまして、観光客の方もですね、特にその草津宿本陣を見たいという人が非常に多いです、だから月曜日休みですよと言ったらもうがっかりしましてですねもう何しに行くんかってな感じでがっかりしてるところありましてですね、そういう点では本陣の存在値は非常に大きい、ですから我々としましては逆にその草津宿本陣をですね、もう少しうまく PR する方法を考えていく必要が、あるんではなかろうかという具合に、感じております、それからもう一つは古い町並みの保存ですけども、これを今から推進するということは非常に無理ですけども、それに補うものとして、考えられるのは、現在ですね、ボランティアガイドの中でも一部の方が非常に努力されましてですね、屋号看板というのを作って設置してます、これは屋号看板というのは1863年、江戸時代末期のですね、草津宿のそういう絵がありましてね、割り絵図ってありまして、そこで店の名前がだーっとこう書いたんですね、でそれを元にしまして、この店は今この家だなということが分かるわけです。大体今の家と一致するんですけどね、ただもう状況は全然変わってますけど、昔はこの家はこういうことをやってましたというのが分かります、その昔のやっていたことを看板ということで、木製の大きな板にですね、独特のデザインで書いてもらいまして、それをその家の前に設置するということをやってます、ですから今はまだ進行中ですけどもですね、これをうまく利用すれば、一枚ごとを見るというよりもずっとこう通して見てきますと、昔はこういう町並みだったなということが連想されるということでありますから、その辺では今後、そういう説明の仕方も含めて、観光の仕方を考えていく必要だと思います、これもその黙って通り過ぎますと知らずに通ってしまうことが多いんですけど、うまく説明すればですね、江戸時代の状況がよくわかるということで、草津の場合はそういうことで、昔の家並みはごく一部残ってますけども、それにプラスのこういう屋号看板が補うものということで機能するんじゃないかということで期待しております、 でまあ最後になりますけども、経済活性化と観光との調和っていう、これは難しい問題でありまして、うん、これはまあどこの町でも一番悩ましいところでありますけども、
はい、
まあまあ現在の草津宿見てますと、まあまあ新しい町並みがどんどんできてますが、まあ古い町並みとの調和というのはまあある程度マッチングしてんやなかろうかということでありまして、うん、まあまあもちろんマンションができるということは、まあ経済活性化の面からはいい面がありますけど、観光からはまあちょっとまあというところもありますけどもね、
うん、
全体から見ればいいんじゃないかと。逆にまあそんなことよりも、まあ例えば草津宿本陣とかいうことでボーンとその観光名所を打ち出して、そちらの方に中心に、まあ観光を案内していくということが重要やないかということで、まあ、そういう点でも観光都市草津宿ということでの、まあ、観光のやり方もこれからもどんどん考えていく必要があるんじゃないかなという具合に考えております。
はい、ありがとうございました。
はい、ぐるっと街歩き草津道中、
ぐるっと街歩き草津道中、4月49回50回の担当は草津市観光ボランティアガイド協会吉澤健一さんでした。吉澤さん、2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回は草津宿と高層建築物群のマッチングはということで、観光都市草津宿の魅力を2回にわたってお話しいただきました。なお49回前回4月3日にお届けしました内容は、先ほどもお伝えしておりましたように2015年草津宿街道交流館が調査をしました東海道と中山道の宿場町人気度ランキングからご紹介をさせていただきました。オンデマンド配信で、聞くことができますので、前回の放送49回を振り返りながら、番組の方お楽しみいただければ幸いです。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にもそれぞれの再放送を翌週にお届けしております。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。 続いては第53回草津宿場祭りについてご紹介していきます。第53回草津宿場祭りが4月25日日曜日、メイン会場を出会い広場として開催されます。この出会い広場とは草津川跡地公園のことです。癒しと憩いの空間で新時代の草津を楽しもうと開催されます。ブースイベントではストリートピアノや琴の音色に包まれた癒しの空間で古今を通じた草津を知る一日、シャボン玉体験や手作り体験、野菜の苗やバラの販売など各種イベントが目白押しです。ご紹介していきましょう。まずは祭りの写真展が開催されます。過去の宿場祭りなどの写真展、思い出に浸るのもよし、市の歴史を学ぶのもよし、もしかするとあの人の若かりし頃のお宝写真も見つかるかもしれません。お祭りとともに歩んできた貴重な写真をご覧ください。1960年を数えて、そこから最近までの宿場祭りの写真を楽しめます。続いてストリートピアノ in 宿場祭りです。青空の下奏でる素敵なメロディ、参加者の皆さんと作り上げるエンターテイメント。このストリートピアノ、当日は FM 草津でも放送させていただきます。続いてにぎわいブースです。サックスや大正ごとの生演奏を BGM に、大人も子どもも楽しめる遊び空間です。このブースを少しご紹介しましょう。バラの販売、シャボン玉体験、旅丸のストラップ作り、バルーンアート、湖南農業高等学校のマルシェ、生バンドの生演奏、入れたてのコーヒー、また着付けの体験なども行われます。この着付けの体験は事前の予約制となっております。そして最後にはコトバンド広場です。宿場町草津で昔から親しまれてきている楽器コト、三味線、ギター、サックス、コントラバス、ピアノなど様々な楽器とともに、人気アニメの主題歌や童謡など親しみのある楽曲を披露されます。このコトバンドの開催時間は1回目が午前10時から、2回目がお昼12時30分からとなっています。草津宿場祭り、草津川跡地公園出会い広場のイベント情報でした。